さて、今宵は山田、今夜はなんと2度目のご登場なんですけれども、広報を担当していらっしゃいます副学長補佐の永畑教授にお話を伺います。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
先生、2度目ということで、もう、はい、すっかりおなじみで大丈夫ですか？
本当にお久しぶりで。
本当にお久しぶりです、はい、前回もとっても興味深いお話をたくさんいただいたんですけれども、はい、前回の放送は先生お耳に、
そうですね、はい、何人か聞かれた方からなかなか面白い話だったということで。
そうですか、はい、とってもスムーズないいお話をたくさん伺いました。今夜も期待しておりますので、よろしくお願いいたします。さて、今夜なんですけれども、広報担当していらっしゃるということも、まあ、踏まえましてですね、最近山口大学の前を車などでこう走りますと、ずいぶん工事が行われていたり、あと正門もなんか綺麗に、
ね、
なさっていらっしゃいますよね。随分、はい、リニューアルをされているような感じがするんですけれども、はいはい、現在は山口大学どんな感じに今変わろうとしているんですか？そうです
ね、今山口大学では国立大学が法人化して6年経ちましたけれども、いよいよ県民の皆さん、あるいは地域の皆さん方に開かれた大学づくりを進めていくということを目標にして、さまざまな施設設備の改善を進めています。まあ、その一環として正門周りのですね、環境整備も進めていまして、例えば一番目につくところでは、山口大学という大きな字の入ったですね、石、これが置かれていますので、多分これですごく変わられたなという印象を受けたと思います。
そうですね、はい、ちょうど正門前っていうのは皆さんが車で通られたり、あと自転車や東方で、うん、本当にいわゆる景色としても山口大学の正門飛び込んできますものね。
はい、
じゃあ随分これからまだまだ工事が進んで、山口大学がリニューアルして素敵な外観を見せてくれるでしょうね。
そうですね、はい、これからどんどん進めていきたいと思っています。
はい、まあ、こういうことも含めまして、今夜はですね、山口大学と、そして我々一般の人たち、県民の方ももちろん市民の方々もそうですけれども、山口大学とどんなふうにこう関われるのかということで、いろんなお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今夜は広報を担当していらっしゃる永畑教授にお話を伺っていくのですが、山口大学のキャンパスが随分とこうリニューアルをされているということで、入り口近く、ちょうど、正門を前にしますと、左手にかなりこう工事が進んでいる感じが してるんですけれども。
そうですね、
あちらはどのような形を今、は
い、正面から入っていただくと、はい、大きな山口大学という石がありますけれども、その奥に入っていただくと、かなり広い面積の芝生広間を現在作っているんですけれども、はい、その他工事も進めておりますけれども、うん、これは一角がですね、国際社会連携ゾーンという形で、
はい、
市民の皆さんに開かれた、地域の方に開かれた大学づくりのメインのゾーンとなる計画で現在整備を進めています。
ということは、我々もその場に行くことのできるゾーンができるということですね。
そうですね、はい、
で、そういったところでは、例えばどんなことが行われるというか、どんなことが体験できるんでしょうか？
そうですね、今特に重点的にしているのは、例えば入ってすぐ左手の方にですね、撥水系が作ってあったりですね、
はい、
あるいはその国際社会連携ゾーンの芝広場を通って、はい、大学会館という建物の横の山がですね、うん、あるんですけれども、はい、その山を巡るですね、散策路を整備しているんです。
そうなんですか、はい、それはでもとても素敵ですね。なんかビオトープもできるって伺いましたけれども、
はい、その散策路の途中にですね、水路を作りまして、そこにまあ、できればですね、山口大学にホタルが飛ぶという、そういう環境を作りたいということで整備を行っています。
ではまた素敵な計画ですね、はい、ホタルはやはりそういう飛び交うためのいろんな努力っていうのは、やはり大学側でなさってるんですか？
そうですね、はい、農場の職員の方をはじめとして学生も加わったプロジェクトが動いていまして、そういう方々がいろいろ整備に力を入れて、幼虫を生育したり放したりということをやっています。
はい、そうですか。じゃあいずれは場所でホタルの光が、たくさんこう乱舞する姿を見ることができるんでしょうね。
そうですね、はい、そういうことを期待したいなと思ってます。
そうですか。その他に、例えば先ほどおっしゃったような山をこうね、回遊することができるということですが、その里山ではまたいろんな企画っていうこともこれから考えていらっしゃるんでしょうね。
そうですね、今山のですね、山頂の部分に 広場を作ってるんですね、
はい、
植わっているあの山というのは山口大学の敷地の中でも非常に緑の豊かな部分で一番環境のいいところなんですけれども、うん、その山頂の部分に広場を作っていまして、はい、そこにシンボルとなる、彫刻をですね設置する準備を現在進めています。
そうなんですか、はい、いやそのようにお話を伺うとそういえば山があったなっていう感覚なんですけれどもじゃあ上手にそういう自然を生かした学校作りといいますかいわゆるキャンパス作りっていうことをこれからは進めていらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、
じゃあその左手の今ちょうど工事をなさっている部分がそういった広場になるということですよね。あれ右手正門入って右手も何か、
はい、そうですね、はい、
いろいろと手を
右手にも、はい、右手にも小さな公園が整備してありますけれども、うんうん、ここには皆さんご存知のように長州5と呼ばれている方の顕彰碑、まあ、イギリスの大使の方もですね、うん、招きをして、はい、ゆかりの木をですね植えたりという形で整備がされています。
そうですか、ずいぶん着々とそういった整備が進められているんですね。で、いよいよ今年に入ってですけれどもちょっとお話を伺ったんですけれども、まあ、県民の皆さんや市民の皆さんが独自に参加できるようなイベントも考えていらっしゃると伺ったんですけど。
そうですね、私どもでは、まあ、大学というのは発見し育み形にする地の広場、うん、これが教育の理念なんですけれども、まあ、開かれた大学づくりを進めていくという点で、うん、市民の皆さんや地域の皆さんとの交流を深めていくと、はい、そのための環境整備として、桜の並木をですね、その、国際社会連携ゾーン一体に設けようではないかと、そこは市民の皆さんに、桜のですね満開の中を歩いて散策いただけるような環境を提供したいということで、桜らんまんプロジェクトというようなものを進めています。
なるほど、それは少しで結構ですけれども、そのどういった計画なんですか。
そうですね、今広場の周辺に150本の苗木、うん、桜の苗木を植えまして、そこに寄付をいただいた、まあ、今現在も寄付を募っているんですけれども、いただいた方のですねプレートを全部こうと設置しようということで整備を進めています。
ということは、はい、大学側が木を植えるのではなくて、市民の皆さんがご自身で、まあ、いわゆるその寄付をしたそのお金 で、ね、はい、木が植えられ、そしてそ、ね、いずれ花が咲くということですよね、
は
い、
樹木の整備は全部大学が行い、その樹木の現在の生育状況についてはすべてウェブ上で寄付していただいた市民の皆さん、はい、地域の皆さんにお知らせをしていくと、こういう形での取り組みになっています。
じゃあただ単に植えるのではなくって、ちゃんと成長まできちんと面倒を見てくださると。
そうですね、
はい、さすがそこは専門的な部分ですよ ね、
そうですね、はい、
なるほど。それは今でもじゃあまだ募集をかけていらっしゃるんですか。
まだ今募集中でございますので、うん、ぜひウェブ上でご覧いただきたいと思います。
は
い、
なるほど、まあ、今年の桜の季節には、まあ、間に合わないかも分かりませんけれども、どんどん成長していって、いずれ大きな木になり、 そうですね、そして綺麗な花を咲かせるということですよね。はい、素敵な企画をたくさん考えてらっしゃるんですね。はい、学生たちだけではなくって、住んでいる私たちも一緒に楽しむことができるという、非常になんか素敵なことを考えていらして、ね、ワクワクしますね。はい、
まあ、広場全体で、学生、教職員、地域の方々が一緒に交流できるような、そういう場になればいいなというふうに思います。
そうですね。さあ、今宵は山大、今夜は地域の私たち、地域の皆さんも利用できるという山口大学のそれぞれの取り組みであったり、施設のお話を永畑教授にお話を伺っておりますけれども、今度は本当に施設に行って私たちが利用できるということになると、最近気になってるんですけれどもね、学生さんたちが使ってる食堂ありますよね。
う
ん、
そうですね、
はい、私たちも一般の市民も使うことができるんですか。
そうですね、まあ、大学といえば、まあ、学食というふうに、まあ、省略されて、学生食堂のこと言われてますけれども、やはり全国的にですねこの学食が今注目されていて、まあ、これが自由に利用していただけるんですね。
そうですか、はい、聞きますところによりますと、山口大学は随分こう食堂があるんですね。
そうですね、吉田地区には2つの学生食堂がございますし、はい、それから医学部工学部にもそれぞれ食堂がございます。
なるほど、でそれぞれ皆さん利用することは可能ということなんですね。
そうですね、はい、
学生さんたちにお話を伺いましたらね、第一学生食堂ってボーノっていう食堂があるんですね、はい、吉田キャンパスに。そちらはね、トリポン定食って先生ご存知でした。
私はあまり、私はお弁当派なんであまり知らないんですけれども、
先生それも素晴らしいですけどね、はい、はい、やはり学生たちはお腹すきますからね、トリポン定食、なんか鶏の、まあ、唐揚げというか天ぷらのようなものに、どうやらなんかかかってるんでしょうね、
ポン酢がかかってるんですよね、
その定食がずいぶん人気らしいです、うん、あと丼ぶりだったりいろんなこうお腹を満たせてくれるメニューが豊富だって伺ってますよ。そうです
ね、もうとにかくあの定食はもうしっかりと揃っていますので、もう学生のお腹を満たすにはもう十分ですので、市民の皆さん地域の方にも十分あの満足いただける多分メニューが揃っていると思います。
そうですね。でそれだけじゃなくって第二学生食堂キララがあると。
そうですね、はい、
でこちらのメニューも同じようなメニューらしいんですが、ここなんかバイキングがあって。
そうですね、はい、ここがあのこの食堂の特色の一つになってますね。
なるほど。でこれはあの重量でお金を支払う形なんでしょ。そうですね、
はいはい、グラムあたり 1.3 円というふうに聞いてますけれども、それであの自由に量も選べると種類も選べるという、そういうバイキングスタイルもあります。
なかなか充実したメニューですよね。はい、学生さんたちデザートが充実してるってあの皆さんおっしゃってたんですけれども、こちらもなんかプリンがあったりババロアあったりって全部おしゃれですね。
そうですね、はい、そうですね、私は甘いものが好きで、ケーキとか小豆系とか好きなんですけれども、はい、随分あのこのこちらの食堂にはそういうデザート系が充実してるということで学生には人気のようです。
なるほど。あ、もうぜひあの私たちも行きたいなと思うんですけれども、なんかちょっと二の足を踏むというか、大学へ入って食堂へ行くっていうのは、うん、少し不安な部分があるんですけれども先生。
そうですね、なかなか、うん、あの時間帯によって授業がちょうどあの終わった直後のお昼の時間帯というのはやっぱり学生がかなり集まってきますので、はい、学生がやっぱりたくさん並んでいるとどうも入りづらいなというところがあると思うんですね。ですからあの少しですね時間を早めに来ていただくとか、
なるほど、
ちょっとずらしていただくと、あのかなり空いているところで入りやすいのではないかなと思います。
あのおばさんなんでここにいるのみたいな目で見られないですかね。
大丈夫ですよ。
本当ですか。
大学にはいろんなあの教職員がいますので、教員職員も利用してますので大丈夫です。
じゃあ堂々と伺って、はい、せっかくですからね、美味しい、ね、あのものいただきたいですよね、
はい、
で朝が早いんですよね。8時、あの月曜日から金曜日までって8時から空いてるんですね。
そうですね、
はい、やっぱり学生たちは朝ごはんも
ここで満たすのかな。そうですね、朝ごはんもやはり食べないで登校する学生もいますので。
なるほど。で夜もあの平日ですと8時とか8時半まで空いてる食堂もあるんですね。
そうですね、中にはやはりあの遅くまで研究続ける、うん、あるいは学習する続ける学生もおりますし、からサークル活動に取り組む学生もたくさんおりますので、そういう学生のために遅くまで開いているということになってます。
もうぜひ皆さんもあの足を運んでいただいて、あと医学部も工学部にもあるそうなのでね、あの全部回ったって4カ所行けますからね。
そうですね、
はい、あの出かけてみたいと思いますね。さあそれからあのその他に例えば売店などもありますよね。
そうですね、はい、
こちらも私たちは行けるんですか。
はい、こちらもあの自由にご利用いただけます。
そうですか、はい、例えば売店ではどんなもの。
売店ですとあの生活協同組合の売店と、それから学内にもう一つ業者が入っておりますので、はい、2つ の、 あの売店がございますけれども、まあ、あのいろいろなあの、まあ、大学の文具ですね。とにかくあの、山口大学の、まあ、グッズですね、大学グッズと呼ばれている、まあ、山口大学のロゴだとか名前だとかいうの入ったいろいろなあの種類の、グッズもございますし、まあ、その他いろいろなものを用意されています。本ももちろん販売しております。
そうですね、はい、以前この番組でもご紹介したんですけれども、日本酒を作られてるんですよね。
そうなんですね、昨年からあの作り始めました、あの長州学者という名前で販売を始めましたけれども、今年もあの純米大吟醸が完成をいたしまして、現在あのこれらの売店で販売をしています。
そうですか、
はい、
私もいただきました。とっても美味しいお酒でした。じゃあ我々はそのお酒も購入できるということですよね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ売店もぜひ、まあ、2つあるということなのでね、あの覗いてみたいと思います。さあそしてもう一つも、これまるであのその市か町かよくもう本当県かっていうぐらいなんですけど、図書館もあって、はい、そちらも我々は自由に出入りができるんですか。
そうですね、図書館っていうのはあの、まあ、大学のある意味では地の中枢、地の拠点ですので、うん、一番あの充実した学術情報がここに集まっています。
そうですよね、は
い、ここがあの利用していただけるというのが一番大きな特徴だと思いますね。
特に専門的な本もたくさんあるでしょうし、
そうですね、
なかなかあの外では見つけられないようなものもあるでしょうね、う
ん、そうですね、うん、まあ、あの普通 の、 あの自治体の図書館にはない大学ならではの専門図書が、あの三地区、吉田地区、宇部地区を含めて、160万冊揃っていますので、これはあの本当に皆様の多様なあの興味や関心に応えることのできる本が多分揃っているのではないかなと思います。
充実しているわけですね、はい、その本は貸し出しはしていただけるんですか。
あの利用登録をしていただければ、うん、どなたでも自由にあの貸し出しをしていただくことができま す。
そうですか。その利用登録っていうのは何か必要なものがあるんでしょうか。
そうですね、あの免許証などのですね、 身分証明をするものをお持ちいただいて、窓口のカウンターのところで手続きをしていただければ、利用登録会員証を発行させていただきますので、それによって、本の貸し出しを行うことができるようになります。
なるほど。いや、伺わないとなかなかそんな大学の中でそこまで我々が利用できることがあるなんて分かりませんもんね。
そうですね、
はい、今夜はとっても得した気分です、うん。今宵は山大永畑教授にいろいろお話を伺っておりました。先ほどお酒の話が出ました、はい。今年も美味しいお酒ができたということなんですけれども、ね、はい、これ詳しく少し売っている売店の話をもうちょっと紹介していただけたら大変助かりますが。
そうですね、売店は学内にいくつかあるんですけれども、はい、そのうち日本酒を扱っている売店というのは大学生協と、はい、それから大学文具という2つのお店になりますので、はい、他の売店では取り扱っていませんので、はい、もしこの純米大吟醸教習学者をお求めいただく場合には、この2つの店舗で お求めいただきたいと思います。
なるほど、ぜひ一度ね学内に入って、そして、売店もいろいろくまなく歩いてご覧になって、そこで見つけた日本酒っていうのが、また嬉しいかも分かりませんが、はい、ね、皆さんもどうぞ、はい、お間違いないようにね、はい、ご購入いただきたいと思います。さて、その他にもまだまだたくさん私たちが利用できる大学の施設というのはあるようで、これやはり大学ならではと思うんですけれども、資料館なども我々が立ち寄ることのできるところがあるんですね。
そうですね、はい、吉田キャンパスの方には埋蔵文化財資料館というのがございまして、うん、学内の遺跡あるいは県内の遺跡の発掘の調査、はい、こういうものに協力をしておりますので、そういうような展示をしております、
うん。特に今ですかね、ちょうど山口お宝展が開催されていますけれども、そちらの方にもなんか参加をなさって。
そうですね、今開催している企画展がですね、うん、大学発遺跡行き山口時空列車の旅と。
山口大学だ、ね、時空の話ですね、
はい、時空の話が出てまいりましたけれども、これが大学構内で出てきたいろいろな遺構から出土した資料、それから県内の遺跡の出土品、こういうものを中から、よりすぐったものをですね、はい、展示をして、このお宝をですね、実感をしていただくと、こういう企画展示になっています。
そうですか。よく最近は山口お宝展というのも毎年開催されていて、ただただ山口市内のどこかっていうのではなくって、うん、少し足を伸ばすとこうやって山口大学は学校の中でも展示をなさっているということで ね、
そうですね、
はい、楽しいですよ ね、
そうですね、
うん。さ、その他に資料館としてはどういったものを。
そうですね、経済学部の方に商品資料館というものがございます。これはさまざまな戦前からの輸出品や資料ですね、非常に貴重な、ものをですね、たくさん収蔵して、いるものなんですね。
じゃあそこの一つだけではなくって、もうとにかく学内を歩いてみるといろんなものを見つけることができるということですよね。そうですね、はい、お勉強にもなりますしね、はい。そして、宇部にもやはり資料館があるんですかね。そうですね、は
い、この度工学部が70周年記念ということで、うん、学術資料展示館というものを開設をいたしました、
はい。じゃあその中には例えばどんなものが展示したわけでしょうか。
これは名誉教授の方がですね、世界中から集めた2万点にも及ぶ貴重な鉱石類があるんですけれども、はい、それを大学に寄贈いただきました、うん。その中から、選んだ500点を現在展示をしています。
そうですか、はい。さすが大学ですよね。専門的なものがたくさん展示がされているということなんですが、ね、この他にも例えば時期が変わってくるとまたいろいろな企画展示などもなさるんですね。
そうですね、はい、展示会をいたしますので。
そういったものは例えば我々が見ることのできるそのお知らせっていうのはどういうものを見ればよろしいんでしょうか。
大学のホームページをぜひご覧をいただいて、はい、うん、大学のトップページあるいは工学部のページをご覧いただきたいと思います。
なるほど。じゃあそこを時々チェックをすると新しい展示がまた始まっているかもしれない、ね、ということですよね、はい。どちらの、資料館も朝9時から、5時まで、これは月曜日から金曜日ということ で、ね、土日はちょっと利用ができないようですけど、
ね、
はい。
埋蔵文化財資料館と学術資料展示館、はい、この2つはこういう時間帯でオープンしておりますので、はい、いつでもご利用いただけま す。
こちらもやはり自由に出入りでいいですか。
はい、そうです。
何かこう身分証明書、
特別に何もありませんので、もう本当にご自由に入っていただければ。
じゃあもう散歩がてら、はい、ちょっと行って少しお勉強っていうこともできるわけです ね、はい、ですね、はい。 いやもう本当にたくさん私たちが参加できるというか、私たちが利用できる施設っていうのはたくさんあるんです
そうですね、は
ね。
い。
いや知りませんでした。ぜひ今日このねお話を聞かれた方もぜひ足を運んで少し散歩してみてもいい
そうで
か
す
も
ね、
と思
はい、
うんです
本当に
ね。
大学というのは知の広場ですから、いろいろなところにそういうようなですね、知の、資料が点在していますので、
な
そ
る
れ
ほ
をぜひ
ど。
散策をしながら
そう
楽しんでいただく
で
ということも非常にいいのではないかなと思います。
すね。それに地域の人たちはやはりそちらで学んでいらっしゃる学生さんたち、若い方ともどこかで出会って何かのきっかけにトークができてコミュニケーションが広がると、またこれ
そう
は
ですね。はい。
学生さんにとっても、それから地域の方々にとってもとってもいいことですよ
そう
ね。
ですね。本当にコミュニケーションというのはすごく大事なことですから、気軽に学生にも声をかけていただければ、多分優しくですね、
そうです
教え
か。
てくれると思いますし、そこからいろいろなですね、話題が広がっていくことも可能かなと思います。
なるほど。行ってみたい気持ちになりました。
はい、ぜひおいでください。
今夜は山口大学、私たち本当に市民が参加できる、そして訪ねることのできるいろいろな施設などお話しいただいたんですけれども、実は私昨年山口大学の公開講座を受講させていただいたんですね。大学で勉強するっていうのはなかなかこう大人になってできるって嬉しいと思ったんですけれども、今年もまたこの公開講座がたくさんこう発表になっているようですね。ここからは先生、ぜひこの公開講座教えていただいてよろしいですか？
山口大学では、毎年公開講座を開催しておりますけれども、今年も年間を通して合計19の講座を用意させていただきました。
例えば、
そうですね、
私も今資料を拝見してるんですが、学ぶという大変素敵な、これまた冊子になってるん
そう
で
です
け
ね、
れど、ご案内がね。
昨年までのパンフレットと少し趣を変えて、今回はこういう形で、作ってみました。
じゃあ中を少し覗いてみたいと思いますけれども、先生どうでしょうね。これなんかいろんなものがあるんですね。例えばグリーンライフ講座であったり、あとカタログにない秋吉台をこう歩いて学んで理解するっていうような
そうです
もの
ね、
であったり、結構自然探索っていうか探訪のようなものっ
そうです
て
ね、
多いんですね。
実は私どもの大学の公開講座の特徴は、現地研修型、地域の皆さんと共同して作り上げるという、そういうことを特色とした講座を実は増やしていこうという、
な
これ
る
が大きな
ほど。
方針になっていて、従来の公開講座っていうのはどうしても教室にみんなが集まって一方的に先生の話を聞くというタイプのものが多かったんですけれども、そうではなくって、できるだけ現地へ出かける、そして現地の地域の皆さんと一緒に講座を作っていく参加型の講座、そういうものを目指しています。
じゃあ公開講座はより楽しく受講できる
そうです
という
ね、
ような企画になってるんですね。で、そういう出かけるものもあれば、中にはやはり医学的な、授業もあったり、いろいろ
そう
な
で
ん
す
です
ね、
ね。その中で先生見つけてしまいました。ミュージアムが街を変える新美術館探訪、ここには先生のお顔がポンと載っておりますが、先生今回公開講座どのような内容で進めていらっしゃるんですか？
そうですね。今回私が実はここ数年温め続けてきたのは、実はミュージアムとか文化、これがこれからの日本社会というのはこれから人口減少社会に入りますし、また税収も減少していきます。ある意味では縮み社会に入っていってしまうんですね。そういう社会の中で、これから地域の活力を生み出すものは一体何かっていうと、ミュージアムや文化であると
なるほ
私は思っ
ど。
ているんですね。そういうミュージアムや文化が実は街を変えていく力があるんだと、これを、市民の皆さんに現地研修を通して学んでいただくと。
現地研修、こちらもやはり現地なんです
そうです。
ね。
これがこの講座の特色です。
ちなみに現地というのは先生どちらなんでしょう？
実は日本でですね、今最も注目されている美術館というのが金沢21世紀美術館なんですね。
そういえば前回ご出演いただいた時にもこのお話を伺ってますよね。
そうですね。
実際にじゃあ今度は行くんです
そう
ね。
です。
わあ、
最
す
終目
ごい。
標は金沢です。
そうですか。じゃあそちらに足を運んで先生から授業を受けることができ
そう
る。
です。
素敵ですね。で、石川県だけではなくって、まだその他にもどこ
そう
か
で
お
す
出
ね。
かけになるんですか？
やはり美術史をですね、通して学ぶためには、非常に便利な大塚国際美術館というのは徳島にございますけれども、こちらにもですね、実は行くという計画にしております。
先生、これずいぶんお出かけですね。
そうです。全6回のうち2回は、出かけるということになっています。1泊2日で出かけ
わ、
ま
素
す。
敵です、それは。そうですか。ということは市民の皆さん、県民の皆さんが 応募された時にはやはりこれ受講料はある程度かかっては、
そうですね、
ね、きますけど、
そうです、少しかかるんですけれども、講座を受講される時には7000円かかりますし、うん、はいはい、あと現地研修がやはりですね、金沢と徳島ですの で、それぞれ1泊2日、団体で移動しますので、全てこちらで手配をして、団体料金にはなるので、はい、普通に行かれる場合よりはお安く行っていただけるとは思いますし、プラスアルファ私どもの、教員がですねしっかりとサポートさせていただきますので、ここが少し違うところかなと。
このプラスアルファは大きいですよね、もうそういう解説付きでお勉強付きでそんなところに行けるなんてもう幸せですよね。これは5月15日から始まるんですか。
そうです、
はい、最初はじゃあ大学での講義をまずは受けて、その後しっかりお勉強した後に現地ということになりそうですかね。なるほど、今回は特に先生こんなお話をするんだっていうのは何かありますか。メイン、
実は金沢の方はですね、二十世紀美術館の館長と先日お会いをして、いろんなお話をしてきました、
はい、
でやはり現代アートを使ったですね、今の金沢の町の活力がどこから生まれているのかというのを、これはぜひ学んでいただきたいなということで、実は、今計画しているのはですね、県立美術館であるとか、それから現代アートと対極にある伝統工芸、実はこれもですね、見学ルートの中に今入れようかと思って今計画の見直しを進めています。
そうですか、はい、いやもう石川県に行けばね、やはりそういったところもぜひ見てみたいですし、お話も伺ってみたいですよね。で季節的にもいいじゃないですか、ちょうど。
そうですね、はい、
じゃあぜひぜひ参加してみたいと思われる方、応募なさっていただきたいと思いますね。そうですね、はい、先生からもどうぞ皆さんにアピールなさってください、
は
い、
そうですね、金沢20世紀美術館というのは先ほど言いましたように日本で今最も注目されている美術館です、はい、45万人の金沢市民の中で年間入場者数が150万人なんです。
すごいですね。
人口の3倍の入館者がある美術館というのは日本で最大なんですね、今国立美術館でも多いという。ですからその秘密を探る、そして、金沢の工芸という伝統的な産業を学ぶ、そして、それらが相まって金沢の文化的な魅力をどのように高めているのかという、こういうものをですね現地研修で学んでいただくという、そういう素晴らしい講座ですので、ぜひご参加いただきたいなと思います。こういう現地研修に参加いただける方対象の講座ですけれども、現在定員が20名で、9名の方に応募いただいてますので、ぜひ一応1週間前までは受付、申し込み受付をしておりますけれども、はい、できるだけ早く申し込んでいただければ定員いっぱいにならずに済むのではないかと思っています。
この話になったら、先生がどんどん前のめりになっていらっしゃって大変熱が入っております。本当に楽しい講座になると思うんですね。先生のお話すごく面白かったですもんね、前回もね。ぜひ私だけじゃなくって皆さんが現地で先生から話を聞いていただきたいと思いますね、はい、よろしくお願いいたします。さあその他にもいろいろあるんですけれども、はい、前回私が受けさせていただいたのが、実は福谷先生のビートルズ講座でした。で現地という話がありました。ライブハウスで私たち講座を受けさせていただきました。こちらも楽しかったですよ。いろんなバンドの方がいらしたりミュージシャンがいらして、さまざまなお話に合わせてやはりビートルズの曲なども演奏してくださったんですけれどもね、普段じゃ聞けないような、はい、裏話もたくさん聞けます、うん、あと小麦栽培から始めるパン作り、ずいぶん長いコスパンのお話のような気がしますが、こういったこともなさるんですね。
これも毎年ですね人気の講座でして、本当にもうすでに定員がいっぱいになってしまっているんですけれども、はい、本当に小麦をですね種をまいて、
はい、
そして、それは当然前年にまいたものが生育したものをそれを刈り取って、そしてそれを粉にひいてそこからパンを焼くと、そういう一貫した工程をすべて学んでいただくというですね、まさに地産地消山口県ならではのパン作り講座ということで特色になっています。
なるほど、まあ、今回は定員がもうね、いっぱいになっているということですけど、はい、多分次もあるかと思いますので、はい、ぜひ皆さんチェックが、必要ではないでしょうか、はい、さあそれから香りを科学するってまたこれも面白い講座ですし ね、
そうですね、はい、
認知症を理解するというような身近なそういった話題もあるんですね、
はい、
なるほど。いや本当にさまざまな講座が設けられています。中には俵山を歩いて暮らしの伝承を学ぶなんていう講座もあるようですね。
これもあの現地研修型 で、
ね、
あの山口県内でもあの有名な俵山温泉に行って、はい、俵山の近辺のですね伝統的なそういう文化であるとか、あるいは民族そういうものを学んでいただくという講師付きで学びながら、そして夜は俵山温泉に入り、そして地域の方と交流をするという、こういうあのもう一石三鳥ぐらいのですね、非常にあの面白い講座になっています。
お腹がいっぱいになる講座がたくさんですよね、はい。ところで先生、この講座にっていう歩いて学んで理解するカタログにない秋吉次第は、永畑先生のお写真も出てますが、
はい、はい、
先生これはどういった講座なんですか？
これもあの毎年ですね開催している人気の講座の一つなんですけれども、はい、まあ、秋吉次第、山口県のもう一番有名な観光地ですけれども、うん、その秋吉次第の魅力を自然文化両面からですね、専門的な知識を持った講師の方から学んでいただくという、はい、しかもあの、秋吉台を実際に散策をします、
はい、
そしてその現場を見ていただきながら研修をし、うん、そして夜はまたこれも地域の方とですね交流しながら、家族旅行村に宿泊していただくこともできると、こういうあのプランを持った非常にあの、面白い講座になっています。
なるほど、もうこれもまたあの緑が一番綺麗な季節になりますからね。
そうですね、
はい、いろんな自然に触れることができるでしょうね。先生はちなみにどういうお話をされるんですか？
私はあのここのパンフレットに書いてありますように、一応ミュージアムというのが私の専門ですので、はい、まあ、あの観光地にあるこのような自然科学博物館系のミュージアムと地域の活性化のあり方についてというようなテーマでお話をさせていただこうと思っています。
はい、その他にもあの先生方が、あの先生も含めて5名いらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、じゃあそれぞれの楽しい話、またためになる話が聞けるんでしょうね。
はい、
さあそれからもう一つ、あのこの中でとってもこうちょっと他と違うなと思ったのが、9番の講座で演劇とパフォーマンスの現在なんていうタイトルがついている講座があるんですけども、
はい、これもあの人文学部が提供していただいている山口サタデーカレッジという講座の一つなんですけれども、うん、はい、今回はあの現代文化コースの中で、まあ、この演劇とパフォーマンスの現在という非常にあのユニークなですね、講座を開いていただいてますので、山口にはあの情報芸術センターがあって、はい、ここであのいろいろ全国の先端的なですね、芸術文化を展開していますけれども、そういうところに関わりのある非常にあの内容が密接に結びついたものになってくると思いますので、
はい、
ぜひあの演劇とかパフォーマンスに興味のある方はぜひ受講いただきたいなと思っています。
なるほど、もう特に本当にあの山口市の方々にとってみますと、この演劇っていうのは結構身近に最近感じられていると思うの で、
ね、はい、
あのぜひ参加をしてね、深くもう少し深くこのパフォーマンスであったり演劇ということについて学んでいただけると嬉しいですね。
う
ん、
そうですね、はい、
あのこれはまたどのように皆さんはあの確認をされ、そして申し込んだらよろしいんでしょうか？
はい、一応あのこの山口大学公開講座というパンフレット、これはあの県内のですね、はい、ほとんどの多分公的な施設には送らせていただいてます。25,000部近く配送しておりますので、お近くの公民館であったり教育委員会であったり、
はい、
あるいは役所であったり、あるいはあの銀行や、そういうところの窓口にもあのお願いをしておいていただいているところもございますので、多分あのこのパンフレットをご覧いただく機会はかなり多いのではないかなと。
そうです
ね、でもしあのお手元近くになければですね、大学、はい、山口大学エクステンションセンターまでご連絡いただければ、資料を送らせていただきますので、ぜひあの大学エクステンションセンターまでお問い合わせをいただきたいと、
は
い、
電話番号は、ね、せっかくなのでお知らせしたいと思いますけれども、はい、083-933-5059 083-933-5059 直通になっているそうなので、ぜひお電話をしてみてください。ただ土日祝祭日は、かけても、ちょっとねあの難しいかと思いますが、平日ぜひお電話をいただきたいと思います。あとウェブも、
そうですね、はい、ネット上でもあの申し込みができることになっておりますので、ぜひあのウェブを使える方はウェブからも申し込みいただきますので、
はい、本当に面白い講座がたくさん揃っていますので、我々が参加できる山口大学の一つのこの催しである公開講座、ぜひ皆さんに、ね、参加をしていただきたいと思いますね、はい。